大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。梅雨が明けていきなりの暑さに早くも夏バテしそうな一週間でしたけどね。皆さんお元気でしょうか。まあ、マスクをかけても蒸れるし、夜は寝苦しいし、でも信州に住んでますとね、都会の人みたいにエアコンをかけたまんま寝るってことがなんか風邪をひきそうに思えてなかなかできないんですけども、あなたはいかがでしょうかね。暑くて寝られないってほどではないんですけども、やっぱり眠りが浅かったり、明け方足元にひんやりした空気を感じますとね、おお、ちゃんとタオルケットをかけなきゃなんて思って、それが気になってしまって寝不足気味になっちゃうんですけどね。そういう積み重ねが夏バテのもとですよね。そうそう、まあそんな暑さの中で今日発見したんですけども、FM 善光寺から長野グランドシネマズまで歩いてやってくる間に、そうですね、都井郷の裏手あたりになるんですけど、結構マニアの間では有名なラーメン屋さんがありましてね、11時開店のお店、私も一回入ったことがあるんですけども、この暑い中、開店の15分ほど前から3、4人若いお兄ちゃんのお客がすでに並んでいるんですね。確かそのお店には冷やし中華とか混ぜそばといったスープに入っていない熱くないラーメンはメニューにないと思うんですけども、ということは梅雨が明けて急に気温が高くなった今日のような日でも、あの熱々のラーメンを大汗流しながら食べてるんだろうな、元気だな若い人は、と感心してしまいましたね。私はといえば、このところ外へ出てる時の昼食はね、もうざるそばですとか冷やし中華が当たり前ですからね。たまに定食を頼んでも、熱い味噌汁を飲むだけでもう額や首筋に汗が出てきますからね。ご飯物の定食類はちょっと敬遠しています。まあ、うちにいる時にはそうめんを茹でてますしね。とはいえ、スタミナが落ちないように栄養のバランスも考えて、夏バテしないように工夫しながら夏を乗り切ろうと、オリンピックを見ながら決意しました。はい、では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、1981年の夏、スカイという男性2人組が歌ってヒットしました。カネボウの化粧品の夏のキャンペーン CM ソングだったんですけどね。コマーシャルに出ていた木戸マーコさん、風に煽られてちらっと見える客船尾がとっても魅力的だったのを覚えてます。スカイ、君にクラクラ。作曲は堀内孝雄さんで、レコードセールスは8万枚という記録が残っています。今週の1曲目、スカイの1981年ですから、ちょうど40年前ですね。君にクラクラでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、あれ、この人歌を歌っていたんだ、 CD も出していたんだという意外な人の曲を聴いていただきましょうか。とはいうものの、日曜日の朝、関口博さんが司会をして、プロ野球界のご意見番張本勲さんが勝つ、あっぱれと言ってるあの番組サンデーモーニングをご覧になっていない方には、え、その人誰という存在なんですけどね。私はもう10年以上彼女のファンなんですが、その張本さんが出ているスポーツコーナーの仕切りを担当しています、フリーアナウンサーの唐橋由美さんがその人です。テレビに出ている女性のアナウンサーやキャスターとしては珍しく、メガネをかけているといえば、ああ、あの人かと思い当たる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。確か少し前に、メガネの似合う有名人だかなんとかで、メガネ業界から感謝状をもらったりしたことがあったと思うんですけどね。その関口博さんが社長を務めている芸能事務所に所属している唐橋由美さんは、1974年昭和49年の10月、福島県のあのラーメンで有名な喜多方市の生まれで、今46歳です。若く見えますけどね。実家はその喜多方で5代続く造り酒屋さんだそうで、会津誉れという有名なお酒を作っているようですね。ですから唐橋さん本人も利き酒師のライセンスを持っているんだそうです。一度彼女のうんちくを聞きながら一緒に一杯やりたいもんですけども、午前中から何言ってんでしょうね。実践女子大学時代はチアリーディング部に所属していたそうで、卒業した後東京でしばらくフリーの仕事をして、その後ふるさとの放送局テレビ U 福島で5年ほど契約アナウンサーをやっていたんですね。それから30歳の時、思い立って東京へ出たんですが、 その後関口さんの事務所に入って、サンデーモーニングのレギュラーは2004年から勤めているそうですから、もう17年目になるんですね。その他にもラジオのレギュラーも今何本か担当しているんですけども、その中の一つが NHK の第一で作詞家の瓜野正夫さんと共演している一押し歌のパラダイスっていう番組です。正直言えばタイトルはちょっと古臭いんですけども、2年前の春2019年に始まった番組なんですが、今は日曜日の午後1時台に放送していますね。ただし東京オリンピックの期間中はお休みのようですが、その一押し歌のパラダイスっていう番組のエンディングテーマとして使われているのが、瓜野さんのプッシュで歌を歌うことになった唐橋さんの歌手としてのデビュー曲。作詞はもちろん瓜野さんが手掛けています。意外と言っては失礼かもしれませんけどね、結構歌はうまいかも、そう感じました。唐橋由美さんの曲、なくさないで忘れないで。世の中今フリーのアナウンサーという存在は数多いんですけどもね、 CD デビューしている人は他にいるかな、いないんじゃないかな。今週の蔵出しは唐橋由美さんのなくさないで忘れないででした。
グラシネ一押しシアター。
ちょっと数ヶ月前の記憶をたどってみますと、コロナの影響で今年のアカデミー賞の発表は例年より少し遅れて4月でしたよね。作品賞はノマドランドで、その主役を務めたフランシス・マクドーマンドが主演女優賞を獲得しましたけども、それから遅れることを3ヶ月。今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、同じアカデミー賞の作品賞、主演女優賞、監督賞、脚本賞にノミネートされていて、その一つ脚本賞に輝いたプロミシング・ヤング・ウーマンです。タイトルをそのまま日本語にすれば、将来を約束された有望な若い女性ということになりますけども、ヒロインは間もなく30歳の誕生日を迎えるキャシーという女性です。医学部の学生だった7年前、学内で男子学生たちが起こしたある事件によってショックを受けたキャシーは、大学を辞めてしまって、今は町のカフェのしがない店員をやっていました。両親と同居して、なんとなくやる気のない平凡な生活を送っているように見えるキャッシーですが、夜になると裏の顔を持っていたんです。毎晩街のバーやクラブに出向いては、ヘベレケに泥酔したふりをして、彼女に声をかけてくる男たちに、ある種の制裁を下していたんです。すなわち、女性を欲望の吐け口としか見ていない野郎どもを、恫喝して懲らしめるってことをやっていたんです。そんなある日、学生時代のクラスメートで今は小児科医のライアンが偶然キャシーのいるカフェを訪れて昔話に花を咲かせます。そしてあの頃から君を好きだったと告白されたキャシーは、久しぶりにライアンに対して心ときめくものを感じたんです。しかしその一方で、7年前の事件の加害者だった人物やそれをもみ消そうとした女性たちが何の償いも受けていないことに憤りを感じていたキャシーは、あるきっかけで7年前の事件を撮影した古い携帯電話の中の動画の存在を知って、新たな行動を起こすんですが、というようなねストーリーなんですけども、性暴力の被害者で常に泣き寝入りするのは女性という世の中の空気に挑戦するキャリーを演じているのは、アカデミーの主演女優賞にはこの作品で2回目のノミネートになったキャリー・マリガン。30代半ばの割にはチャーミングな幼顔だからこそ、表と裏の顔の落差が生きていますね。また監督賞にノミネートされたエメラルド・フェネルも同世代のイギリスの女性監督なんです。 MeToo の運動ってのがありましたけども、それと同じ訴えを込めたであろう現代の世の中への問題提起的な彼女の脚本が今回アカデミー賞に輝きました。まあ何でもかんでも SNS にどっぷりハマっている今だからこそ怖い新しいタイプの社会派サスペンスとしてとても面白かったです。ただしあまり長い期間上映することはなさそうですからね、興味のある方はお早めに足を運んでみてください。今週ご紹介した新作映画は、革新へのアプローチの仕方がちょっとヒッチコック的な現代ならではの問題作、プロミシング・ヤング・ウーマンでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しました。以前と同様、インターネット販売ではご鑑賞日の2日前の午前0時から、劇場窓口での販売はご鑑賞日の2日前のオープン時からチケットを発売します。 夏本番に向けて人気作品がこれから続々公開される予定ですから、ぜひこの機会に便利な先行販売をご利用くださいね。また劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常時換気設備が稼働していますので、どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
少し前にこのコーナーで2004年のヒット作、世界の中心で愛を叫ぶと、その主題歌だった平井堅さんの瞳を閉じてを取り上げたんですけどね。あの時代、話題の恋愛小説を映画化して若い人が映画館にたくさん見に来るという作品が立て続けにあったんですけども、今日はその世界の中心で愛を叫ぶ、セカチューの半年後に公開されてヒットした、多くのシーンを信州でロケしたという作品、今会いに行きますと主題歌のオレンジレンジの曲を取り上げることにしましょうか。この年2004年のゴールデンウィークに公開されて興行収入85億円のヒットになったセカチュー、世界の中心で愛を叫ぶからちょうど半年後の10月30日に公開されたんですね。今会いに行きます、こちらは興行収入48億円と、まあ半分ほどだったんですけども、それでも世の中の注目を集めた映画でした。主演は中村獅童と今は亡き竹内結子、そう、この映画での共演がきっかけで一度は夫婦になった二人なんですけどもね。諏訪湖をメインに松本から山梨県のエリアまで各地でロケが行われまして、地元では結構あそこが映っていたとね、盛り上がったりもしたんですけども、原作の市川拓司さんの小説でも特にこのエピソードはどこの町だと特定されていないんで、見た人がそれぞれに分かればいいという形で何県の何町っていう説明は入っていませんでした。その原作を脚本にしたのは NHK の朝ドラだとチュラさんやお日様、ひよっこでもクローズアップされました岡田義和さん。出演者は主役のほかに今をときめく田中圭、市川美香子、それから優に松尾鈴木、小日向文世と芸達者のベテランが揃っています。そして映画の主題歌に使われたのが当時出す曲出す曲すべてオリコンのチャート1位を獲得していた人気のバンド、沖縄出身のオレンジレンジでした。調べてみたらこの年2004年の春に道しるべっていう曲で1位を取ってからですね、シングルで出した曲は2006年のチャンピオーネまですべてベスト10の1位に輝いているんです。中でもこの曲はオレンジレンジが出したシングルの CD の中でオリコンの集計では一番売れたんですね。ミリオンヒットまであとちょっと届かず99万9千枚という記録が残っています。ではオレンジレンジの2004年を代表する曲の一つ、映画今会いに行きますの主題歌花。実を言うとこのところオレンジレンジって何をしてるのか全く知らなかったんですけどね、調べてみたら今もバンドとしての活動は続いているようですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは2004年の映画今会いに行きますの主題歌オレンジレンジの花でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。暑さが本格的になりましたね。先週末に梅雨明け宣言出た途端に35度6度ですからね、せめて30度31度ぐらいに抑えておいてくれないんだな、これがお天道様がね。以前この番組でもお話ししたことがあると思うんですけども、小学校の時の夏休みの規則、守らなきゃいけないルールとしてあったのは、当時学校にはプールがなかったんですよ。ですから市営プールに行くってのが子どもたちの楽しみだったんですけどね。その夏休みの約束とは、気温が30度を超えなければプールに行ってはいけませんってのがあったんですね。だから暑い日はもう午前中11時頃から早く30度を超えないかなっておじいちゃんの部屋にかけてあった寒暖計をね、何度も確認に行ったりしたもんですけどね。今の陽気だったら30度なんて軽々もう朝8時か9時にはクリアしちゃうでしょうね。だからそのぐらい昭和40年代の後半あたりでは32、3度というのがとっても高い気温だったわけですよ。それが今じゃ35度6度当たり前ってことになっちゃってますから、こういうことは幼い時に経験した世代である私たちが後世に語り継がなきゃいけないという義務感を私は持ってますからね。50年前ぐらいはそうだったんだなって、ぜひ若い皆さんは覚えておいてくださいね。 泳ぐちくわさんのメールからとんでもない横道にそれてしまいましたんで戻りますと、我が家はみんな水曜日が休みなので、今度家族で映画を見に行きます。スノーマンのファンなのでハニーレモンソーダです。水曜日ですから大岩さんのお顔も見られるかな、楽しみです。また感想をメールしますなんてね、いただいたんですけど、いつもご紹介していますシネマスタジオの前に置いてある白い箱にメッセージ書いてね、入れてくださってるんですが、さっき、お、泳ぐちくわさんのメッセージだ、鉛筆で直筆の文字を見るのは昔やっていた番組に送ってくださったファックス以来だななんて思ったんですけどね。で、ハニーレモンソーダを見てきた感想は、またメールします、暑いので大岩さん体調気をつけてくださいという2行ですね。ありがとうございます。そうですね、確かに感想はメールしますと書いてくださってるんで、改めて送ってくださるのかしら、いかがでしょうか。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先週末、神さんと北斗文化ホールでさだまさしさんのコンサートを見てきました。あ、そういえばあったんですよね。大ホールはほぼ満席、ただし感染症対策として最前列は無観客での開催となりました。あ、1列目は空という状態になっていたんですね。コンサートも普段は3時間超えが当たり前なんですが、さださんのコンサートはね、半分以上がトークだってのは有名な話ですけどね。さださん自身がいつも言ってますけども、トークをやめて歌に入ろうとすると、お客さんの方からまだ歌はいいよ、歌は CD で聴くからっていうね、返事が返ってきたそうですけどね、まあ、そのぐらいトークを楽しみにしているファンが多いわけですね。普段は3時間超えが当たり前なんですが、なるべく短くということで、目標は1時間45分での開催。それでも話が乗ってきて結局は2時間過ぎてしまいました。多分お約束だと思うんですが、はっはっは。まあそのぐらいやらないとお客さんがチケット代半分返せなんてことになりかねませんからね。皆さんマスクはしていましたが、会場中大笑いだったんですけども、大丈夫だったでしょうかね。まあ冗談半分で言いますけど、例えばこれでクラスターが発生なんてことになってもね、感染者、濃厚接触者、全員がさだまさしさんのコンサートのお客でしたなんてことが報道されたら、みんな、ああ、それじゃ仕方ないなって納得しちゃうんじゃないでしょうか。そして今週の他、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は大きなヒット曲はないんですけども、私が80年代結構気に入っていた種智子さんの曲3曲をお送りしようということだね。先週予告しましたけども、種智子さん、コマーシャルでよく流れていましたよね。でも少し前の椎名恵美さんと一緒で、曲を聴けば、あ、聴いたことがあるっていうのがあると思うんですが、曲のタイトルや顔が全くわかりません。まあ今ですとね、ちょっとネットで検索しようってことになればすぐに顔もプロフィールも出てくるんですけども、私も今回調べてみて、久しぶりに、あ、こんな顔だったよな、ジャケット写真この曲はこんなだったよなってのを思い出したぐらいですけどね。猫道さんがご存知の曲が3曲のうちいくつかかるでしょうかね。少し後のお楽しみということで待っててください。そうそう、先週のスペクトラムかっこよかったです、また機会があればかけてくださいねといただいたんですけど、私先週もちらっとご紹介しましたように、スペクトラムの曲っていうのは、あの小さな CD、 シングル CD で再発売されたインザスペース1曲しか持ってないんですけどね。また何かの巡り合わせでかけるかもしれませんけどね、それがいつになるやらですが、はい。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺と記入してインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、もう聞こえてますね、このイントロ、お分かりでしょうか。今週はまだ洋楽がかかっていないので、かつては夏の定番ソングだった1978年のバリー・マニローの曲いきましょう。コパカバーナ。 1978年当時、レコードは11万枚売れるというヒット曲だったんですけどね。この頃洋楽で10万枚超えはそんなに多くなかったですから、ラジオでもよくかかっていました。バリー・マニローのコパカバーナでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目のタです。これまでタは竹内まりや、高木雅、谷山ひろ子に高田瑞恵、そして田原俊彦、ダカーポ、ザ・タイガースとやってきまして、今回はかなり地味めなんですけどね、私の好みで選びました。80年代後半、割と業界受けはしていたんですけども、ヒットは出ませんでした。種智子さんです。これ本名なんですね。種類の種、種に、知るという字の下に日本の日、天智天皇の地と書きますが、最後は子供の子で種智子。芸名としては種だけ漢字で、名前はひらがなです。1961年、昭和36年の11月7日、京都の長岡京市生まれで、今59歳になるんですね。3歳の頃からピアノを習っていて、中学校時代は合唱部。その頃にビートルズやギルバート・オサリバン、シカゴなどの洋楽に興味を持ち始めるんですが、高校生になった頃にはセックス・ピストルズやケイト・ブッシュなど、ちょっとハードだったりファンタジーだったりするサウンドにも興味を持つようになったそうです。同志社大学の文学部哲学科に入ると、バンド活動に精を出してキーボードを担当していました。大学を出た後、1984年に当時の CBS ソニーの新人オーディションに応募して優秀賞を獲得します。ちなみにこのオーディションの同期には、デーモン閣下の世紀末やシャイニングオン君が悲しいというヒットがあるルックもいたそうです。翌85年、デビューのために上京して、この年の暮れに全日空のスキーキャンペーンのイメージソングでデビューするんですが、業界内では種智子って面白いと評価は高いものの、シングルでのヒット曲がなかなか出ません。そんな中で私が好きだったのは、ファーストアルバム一緒にねっていうタイトルなんですけどね、そこからシングルカットされたこの曲です。86年に12インチシングルとしてリリースされました。種智子さん1曲目は10円でごめんね、ホットチョコレートミックス。インデックス、種智子さんの1曲目は10円でごめんねでした。この人を食ったようなタイトルもそうですし、公衆電話の10円玉をこんな形のラブソングで歌う女性シンガー、他にはなかなかいなくてね、このセンスはいいぞ、面白いなと思ったもんですよ。その後、1988年ですから昭和最後の年、63年、ニューアルバムベクトルの彼方で待って手に入っていたこんな曲が、私はとっても気に入りました。2曲目は幼い頃の夏休みやお盆を歌った曲です。キュウリでバケーション。今の時代、キュウリの馬とかおナスの牛がどのくらい子供にわかるかはクエスチョンマークですけどね。こういう和風の季節の風物詩的なものを歌った曲って好きなんですよ、私。種智子さんの2曲目はキュウリでバケーションでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。今週はタイトル通り、私の勝手で種智子さんの3曲をお送りしているんですが、何度かこの番組でもご紹介しましたけども、NHK のみんなの歌が今年60周年なんですけどね。1986年から7年にかけては、種智子さんもお掃除ママの歌とか、買ってちょうだいなんて曲が採用されたりしているんですよ。そして今日の3曲目。昭和が終わって2年後の1990年にはテレビタックルという番組のテーマにこんな曲が使われました。かなり皮肉が効いた歌詞ですからね、じっくり聴いてください。種智子さん3曲目はダイエット55。種智子さん最後の曲は昭和から2年はみ出しましたけどね、1990年の曲、ダイエット55でした。その後は NHK の今の E テレの天才テレビくんのシリーズの音楽を担当したり、2014年には周防正行監督が京都を舞台に作った上白石萌音ちゃん主演のマイコアレディの曲をいくつか作ったりしています。やっぱりこれは京都生まれっていうつながりだったんでしょうかね。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、今週は種智子さんの3曲でした。ということで来週は地ですね。これまで地はチューリップ、チェッカーズ、チャーニ、チェリッシュ、そして千秋直美、チューブ、チャゲ&アスカとやってきまして、他にチはヒット曲が3曲あるようなアーティストがね、見つからないもんですから、 来週はまたまた地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲やりましょうか。何か思い当たるのがありましたらメッセージやリクエストなどどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市の日本いちごの山さんからのメッセージをご紹介しますね。今週この番組の放送がある日には子どもたちの夏休みもオリンピックも始まっていますね。先週もちらっと触れましたけどね、去年の暮れに急に決まった4連休ですから、その4連休の前の水曜日が終業式っていう学校がほとんどなんじゃないでしょうかね。そしてオリンピックも23日の金曜日開会式を迎えるわけでしょ。このところオリンピックに対する批判は結構いろんな声がありますけども、私もね、2000年のシドニーからかな、その後のアテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロと、その国の歴史を何千年も何百年も遡るダンスパフォーマンスって言いますか、マスゲームのようなねダンスもあるんですけども、あれを延々見せられるのって正直私苦痛なんですけどね。で、日本いちごの山さんのメッセージの続きですけども、東京、札幌、長野とオリンピックを知る者としては、今回のオリンピックが痛々しいというか、みんなの意見がバラバラで国民一丸となって応援できていないことに心がざわざわします。もう言い出せばキリがないんですけどね。 IOC の言いなりになって、なんでこんなに一番暑い時期にやんなきゃいけないの、その辺から始まりましたし、使われる費用はみんな税金。まあ考えてみると、これまでの日本人があまりに何も考えずにオリンピックオリンピックって騒ぐ、そういう国民性でしたからね。まあその裏にはいろいろな問題があるんだってことが今回分かって、そこは良かったんじゃないかと思うんですけどね。でもオリンピック代表が決まっていたのに参加できなかったようなことはないので、コロナ禍の中無観客などではありますが、選手の皆さんには幻で終わらなくてよかったとつくづく思いますよ。まあそうは言ってもね、事前の世界予選にコロナの影響で参加できなかったような人たちもいるしね。日本選手だけのことを考えればそうなんですけど、世界的に見ると本当は行きたかったのに出られなかったっていう選手もいると思うんですけどね。国民一丸となってオリンピックを応援するなんてもう幻なのかな。あの時代の音が、家族の情景がいろいろ蘇ってくるような日々を過ごしていますと締めていらっしゃいますけども、まあ正直さっきの発言の繰り返しになりますけども、今まで日本人はオリンピックについてもろ手を挙げて歓迎するだけであんまり考えてきませんでしたからね。これを機会に落ち着いて冷静に考えて、それでもう一回国民一丸となって応援するようなやり方方法があると思いますからね。ぜひ若い世代を中心にそういうことを練り上げていってほしいと思いますね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。